Information。
スマイル人権お届けしていきましょう。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただきます。のびゆくサンダー15日号に挟み込んでいます人権サンダーから記事のテーマ、講座、講演情報などもご紹介いただきます。まずは今日は保護司会会長の有井健二さん、お話を伺ってまいりましょう。そして後半、人権推進課から竹内さんお越しくださってますので、講座のお話などもご案内いただきます。まず有井さん、よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
今回の記事のテーマが社会復帰を目指して立ち直りを支える保護司の活動という、なかなか私たちがこう普段お話をお伺いできる機会が、ね、少ない、はい、ところ の活動をしていらっしゃると思うんですが、
はい、
有井さんはこの保護司になられてから何年ぐらいですか？
この10月で丸18年になります。
そうなんですね、はい、18年、はい、やっぱりずいぶん昔とその18年前と今とでは担当される子どもさん方の雰囲気は違いますか？はい、
そうですね、うん、昔は比較的やんちゃな子が多かったんですけどね。
はい、元気なやんちゃな子、
はいはい、今の子はおとなしい子が多いんですかね。
どちらかといったらおとなしい、はい、
やっぱりちょっと学校引きこもっていたとか、友達がいないとか、まあ、仕事が見つからないとか、そういうことで、
はい、
自分自身 その自尊心をこう持つことができないような子が何かの拍子にこう、はい、鬱憤を晴らすために犯罪をして、私のところの保護観察にやってくるいうことが多くなっております。
前後しましたけれども、その保護司さん の、はいはいはい、役目をちょっともう一度ご紹介いただけますか？はい、今のお話と重なってきますけれども、
はい、保護司の活動は刑務所や少年院から仮釈放、また仮退院となって、社会へ帰ってきた人たちを地域の中で同じ過ちを再びすることがないように見守っていくボランティア活動です。
はい、じゃあ1年にどのぐらいの方々との出会いがあるんですか？はい、
その時期によっても違うんですが、
あ、そうでしょうね。
はい、今私現在は今2人、ぐらいを担当、2人担当しているんですが、はい、10年ほど前は、7、8名、もう常時年間通して常に7、8名ぐらいを担当しております。1人担当すると長い方でだって4年ぐらい関わるんです。
そうなんですね。
はい、ですからその方の、まあ、人生の、まあ、20分の1か、ね、何十分の1の間の関わりがあって、はい、まあ、いろいろな例えば結婚されて赤ちゃんができたとか、
はい、
ね、大学へうまく進学して合格したとか、ね、また就職が決まったとか、まあ、そういう、まあ、いい機会にも、まあ、いい場面にも関わることができることがあります。
はい、はい、やはりそうなると初対面の時っていうのは、はい、ものすごくこうポイントになりますよね。
そうですね、保護司自身もですけど、やってこられる対象者の方も、うん、やっぱり初対面は、
ね、
お互いにどんなやつやろなとか身構えて、ね、やっていきますので、
そうですね、
できるだけ、まあ、私の方はなんか、うん、ほんわかした感じでね、
大人としての包容力を、
はいはい、もうなんか、うん、押したら後ろへこうこけそうなそういう感じで、は
い、そのぐらいソフトな雰囲気で、
はい、そういう感じで接するようにしております。
あ、はい、そうなんですね。はい、でそこで、まあ、お話が始まって、そこからこう徐々に徐々に、
はい、
でまあ、長い方では4年ぐらい関わっていかれる、はい、ということですね。はい、で、まあ、人と人ですので、なかなか特に最近はコミュニケーションがまあ苦手で、
はい、
先ほどおっしゃったちょっと自分の自尊心も持てなくてということになると、余計にちょっとこう交流するのも難しいかもしれませんけども、どんな工夫をしてらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、 本人が一番今抱えている一番大きな問題、仕事が見つかっていない人には、
ああ、
まあ、仕事をどういうふうに、はい、こう見つけたらいいのか、まあ、どんな仕事がいいのか、そういう話とか、まあ、これから進学、学校は辞めたり中退したりしている子がおりますが、まだ再入学したいような子には、まあ、どういう、まあ、通信制がいいのか、まあ、定時制がいいのか、また本人の行きたい、まあ、電磁性の学校があるのかとか、そういう、まあ、本人が一番関心のあるところから話を持っていくんですが、まあ、なかなか言葉のこう少ない人と、接するときには大変
そうですね、
困ってしまいますね。
解きほぐすのはなかなか難しいでしょうね。
そうですね。
じゃあいろんなこう趣味のところとかいろいろ探りながら。
そうですね、はい、
で何かでこうちらっとこう、はい、扉を開けたかなと思う瞬間はやっぱりもう18年してらっしゃったら、はい、パッとその部分ぐらいから。
そうですね、中にはもうここへ来るのが楽しみやという人が
すごい、そこまで関わりがうまく、
はい、他の一般の人と話をする機会がない、ね、ない人がね、近所の地域の人とも付き合わない、また友達も少ないことになったら、私のところへ来て、はい、まあ、30分40分ぐらいなんですけど、まあ、散歩代わりにやってきて、まあ、ここへ来て、まあ、世間話やれるの話をしてくるのが楽しみやということで、もうちょっと4年経って終わりになる頃には、
あ、はい、
なんか寂しいなと。
それはこうなんか決まりで卒業みたいな形があるんですか。
もう契機が、ね、決まってますのでね。
あ、
は
い、そっかそっか、
はい、もう何年何月 何十何日が契機終了となったら、もうその日でもう報酬一切も関わりは持てなくなります。
持てなくなるんですか。
はいはい、法律で決まっておりますので。
じゃあ逆に持っちゃいけな い, い
そうです。昔はもう一切関わるなということだったんですけど、近年はそういう執行期間が過ぎても、近隣の住民としてまたアドバイスすることがあったらやっても構いませんよという方針に変わってきてるんです。
あ、はい、そうですか、はい、
ですから、まあ、ちょくちょく近くに来たら顔を出して、くれる人も何人かおりますので、その時はね、まあ、嬉しいですね。
そうですね、はい、やっぱり人は本当になかなかコミュニケーションが取れないから、はい、こう家にこもってるだけで、はい、人と関わりたいですよね。
そうですね、みんな友達欲しいですよね。
そうですね。でもさっきおっしゃったように、そのご本人の関心のあるお話に寄り添うっていうのが、
はいはい、
きっとその方たちはそういうもどかしさがなかなか誰も、はい、自分の思っていることに寄り添うとか近づいてもらえなかったっていうことの、はい、鬱憤がどっかにぐーっと詰まっているので、そういう形で寄り添ってもらうととっても嬉しいでしょうね。
そうですね、はい、なかなかうまくできることはね、多くはないんですけど、まあ、子どもたちやらまたそういう大人の人でも、まあ、一番自分が今一番困ってるようなところに、はい、ちょっとなんか気持ちを交わすようにしたら、
ね、
まあ、打ち解けてくれると思うんですけどね。
そうですね、はい、今回はこの社会復帰を目指して立ち直りを支える保護司の活動ということで、はい、右のページには、これは姫路の、小学校5年生の、作文ですよね、
はい、
なかなかしっかりと書いてらっしゃる、このまず内容からちょっとご紹介いただけますか。
はい、この作文は社会を明るくする運動のそういうメインテーマとして、
はい、
年に一度、三田市でも三田市内の小学校中学校高校の、生徒さんにこの社会を明るくする運動のテーマで、
はい、
作文を提出してもらってるんです。
そうなんですね。
はい、残念ながら今日は姫路の方の、
はい、
作品ですけど、
ええ、
三田でも毎年、だいたい1500作品ぐらい、 出してもらって、はい、
そうなんですか、
はい、学校の先生方の ご協力があって、たくさんの作品を出してもらってるんです、
はい、
今日のこの姫路のこの松尾、はい、ミーナさん本当に小学校5年生ですけど、まあ、これを見て、まあ、まずおじいちゃんとお孫さんのこのコミュニケーションがね、よく取れてるなと本当に、ね、感心しますね、
はい
うん、普通は三田でも各家族が多いんですけど、はい、こうしておじいちゃんの仕事に関心を持って、自分もおじいさんのようにこう将来役に社会に 役に立つことができないとこういうように思ってもらうのはこの、作文を出していただいて本当に大きな力が一般の方にも伝わったんじゃないかと思うんですけど、
ねえはい、このお子さんのおじい様が保護司をしていらっしゃって、
はい
でまあ、そこに訪ねてこられる、はい、対象の方がいらっしゃるという、
はい、
そういうところにお茶をちょっと出しに、はい、ご自分もお手伝いしてみたり、
はいはい、
その中でもなんとなく気になっていることを子どもさんらしくストレートに、はい、一度悪いことをした人は仕事をするということを認めてもらえるのって、
はい、
ストレートにおじい様に質問されたら、はい、そこでおじい様がしっかりと、
はい、
いや一度悪いことをした人でもしっかり反省しているから認めてもらえるよ、
はい、
それを助けるのが保護司の役目だからねっていう、はいはい、なかなか本当に小学校5年生でこういう私だったらその時代は全然保護司の方がいらっしゃるってことも、
ね、
自分の中にもなかったので、いい経験もされながら、
はい
ね
僕らも小学校の時なんかとんでもないですからね、こういう知識は全然なかったので ね
やっぱり環境って大事です
ね
大人の方が ね
あとここに書いてありますように
はい、
罪を犯した人でも地域の人にまた家族の人たちに支えていただいて、
うん
新しい居場所を見つけたり仕事を、
ね
はい、見つけることが新しく生き直すことができる、ね、更生することができる環境になりますので、
うん、
ここのご家庭のように本当に家族みんなで、ね、誤って罪を犯した人たちを見守って、
うん
言っているというのは本当に見られたいことだと思っております、はい、
そしてその反対側のページにはアリーさんの、
はい、
寄せられた寄稿文もありますけれども、
はい、
最初にも今日もちょっとご紹介いただきましたが冒頭のところに罪を犯してしまった人の多くは恵まれない生活環境の中で、
はいはい、
自尊心が持てないまま育っています、はいはい、これはやっぱ大きいですか、
はい対象者の人と初めてこう担当するときには、
はい、
こう監査署から調査書資料が送られてくるんです、
はい、
その中にこの対象者の人の法監査する人たちの生育歴がずっと生まれたときから、はい、その今までのことが書いてあるんです、それを見ると、もういろんなそういう苦しい環境の中で悲惨な状況の中で生活をやってきたという人がかなりおられるんですね。ですからそういう人を見ると本当に今現代生きているだけで本当に偉いなと思うんです。
あ、ね、ご覧になられたら
もし自分やったらもうひょっとしたらもう自傷行為でねもうこんな環境やったらとてもないけど生きていくことができなかったと思うような環境の人でも頑張って生きてきていらっしゃるので本当にそこは偉いなと思いますね。ただ犯罪を犯したということは、
ええ、
それに対しての罪は償うことにはなりますけどですから再び犯罪を犯さないためにはその人の環境を悪い環境からいい環境に変えていってやらなければなりませんのでそれがその環境を変えるのが私たち大人や地域や、ね、社会やまたいろんな、ね、関わっている周りの先生方とかそういう方が先生方のそういう力が必要になるんだと思っております。
大体おいくつぐらいが対象者になるんですか？リンさんの場合は
年齢幅は下は15歳から
はい、
上は 70歳ぐらいまで。
あ、そうなんです。成人の方も、
はい、
あ、
成人の方も、はい、
いらっしゃるんですね、はいはい、あ、そうですか、
はい、近年はあの高齢の方があの大きなあの社会問題になってるんです。
そうなんですね、
はい、高齢の人のそういうあの、まあ、一人暮らしとか、
ね、
あのまあ、ちょっと、こう知的あの地方が出てきたとか、そういう、
はいは
い、そういう方があのこう分からぬままに、ちょっと窃盗をやったとかね、そういう事件が多いな、はいはい、
そのあたりはちょっと複雑な深いものもありますね。
そうですね、ですからもうそういう人たちは、まあ、一つの、まあ、病気みたいなもんですからね、はい、高齢者特有の病気ですから、そうですね、そういう時はあの市の福祉 の、 あの関係者の人に、
はい、
あの相談したり
支援、いろんな方と、はい、
そうですね、支援していただいて一緒に、まあ、見守っていくような形になるんですけど、
はい、この、 あの寄稿されたところにあの出ておりますが、有井さんご自身はあのこの保護観察となった方を迎えるときは毎回新しいご縁をいただいたと感じていますと、
はいはい、
このとてもこうなんていうんでしょう、謙虚なお気持ちっていうのは、
最初はそんなことなかったんですけどね。
ああ、はい、この18年された中で、
はい、最初は、約束を破るし、時間取り来ないし、嘘ばっかり言うし、
はいはい、
もう腹立って腹立って、もう仕方がない時もあったんですけど、やっぱり長年続けるうちに、
はい、
まあ、いろんなあのこういうあの騙されたことも裏切られたこともまたいいこともやっぱり含めて、あの新しいあのご縁をいただいて、あの顔を合わせて知り合いになって、またその家族の人たちとも話をするようになって、
はい、
これも新しくあのいただいたあのご縁、 ご縁もうご縁だなと思って、あのそのおかげであの私自身もあの、あのこういろんな、まあ、勉強を言うことはないんですけど、いろんなことにあの関わらせていただいて、まあ、考えさせていただいて、あの成長させていただいたこの方たちにあのだいぶ成長させていただいたと思いますね、はい、
あ、そうなんですね、はいはい、であのちょうど有井さんたちの保護司の皆さんは、対象者の方とそれから地域を結ぶ間に入られる、
はい、
地域としてはじゃあどういう、はい、あの形での、
はい、
あの待ち受けといいますか、気持ちの準備といいますか、はい、どういうことが協力できることでしょうか、
は
い、
地域ではあの非行防止やあの犯罪の予防という形で、あのいろんなあの関係機関の人たちと連携をしながら、
はい、
あの保護司また保護司会としてどんなあの活動をできるのかということを、あの考えながらあの地域に、まあ、あのそのいろんな情報を発信して、
はい、
あの言っております。
うん、
なかなかあの難しい問題ですが、
そうですね、
あの保護司会にはあのサポートセンターというものが、
はい、
あの平成27年からできているんです。
ああそうですか、
はい、今はあの三田市の IHO、昔青少年育成センターがあったところなんですが、はい、育成センターは今年の春から本庁に移転をしたんですが、その施設であの地域の方とあの地域の方に来ていただいたり、またあの、何か、困ったことがあったら相談ごとに来ていただいたり、またあの保護司同士の情報を交換したり、また何かそういう、ケース会議をするような対象者があった場合には、各関係機関との連携をしたりをする、そのサポートセンターを拠点に、地域にあの安全安心ができるようなそういうあの情報を発信していきたいと思っております。
はい、そうなんですね。この中にもあの最後の方にありますけど、あの地域でこういう、 こう対象者のような方々のように厳しい立場にある人を見捨てる社会は誰にとっても安全で住みよい社会ではありませんという、
は
い、それは確かにそうかもしれませんね。
そうですね。 当に悪い人というのはね、いないと思うんです。やっぱりその環境の中でね、はい、もう仕方がなく、突然もうやってしまったとか、ね、そういう方がもうほとんどなんですね。ですからそういう人を、一度だけの失敗でその見捨ててしまうということは、もう地域にとっても損失ですし、地域でもっと支えてくださる方もいらっしゃいますので、その人たちが、構成して、また社会参加して、そしてまた私たちのこう仲間として、また一緒にまた地域で生活していただけるように、
ね、そうですね、
してほしいんですけどね、はい、
やっぱり最初おっしゃったように、こう誰とも話がしづらいっていう、はい、そういう状況を作らないようにするのも、
はい、
必要かもしれませんね。
そうですね、はい、
孤立をしないように
という、ですから、生まれてからですから、ね、家庭
が、そうですね、で
家庭環境を一番ね、はい、いろいろ大変な、ね、皆さんお仕事をしてられて忙しくて大変でしょうけど、はい、ちょっと1日に2分でも3分でもいいから、子どもと話するとか、
はい、
ね、ちょっとハグをするとか、
ね、本当ですね、
肩を叩くとかね、なんかしていただいたら、会話は、ね、なんとか続けていけると思うんですよね。
そうですね、はい、またそのフォローもご近所さんが、
ね、
できるような、ね、はい、そんな環境になっていくといいですね。
そうですね、はい、
ありがとうございました、はい、まずは前半、三田市保護司会の会長していらっしゃいます、はい、有井健二さんにお話を伺ってまいりました、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。